山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
さっきの質問の中に、何をしてオーガニックコットンに入り込んだんですか、何が感動したんですかっていう山本さんの質問あったんだけど、私が人としてすごく心にぐさっときたのは、私たちはこの土地を神様から一時こう、
お借りしてとか、
ね、お借りしていてっていうね、だから健康な状態で神様に返すっていうのが今の私たち の使命なんだよねっていうのが、その26農家 の農家の人たちの共通のなんか認識だったように思うんですね、でそう言われた時に、そっか、この人たちってそんな思いでこの、綿を栽培しているのかって思うと、なんかとっても嘘がなかったんですよね。嘘がないっていうことは自然だし、自然だってことは長くやれるっていうふうに思ったのね、でマンメイド、それからなんか脚色されたことって長く続かないじゃない、で、ね、奥田さんもそうじゃない、
もう本当そうなの、うちのメッセンジャーゲスト来てくれる方たちともみんなそうなんだけど、だから例えばもう本当に遊園地なんか僕行きたくないんですよ、もう
作られてるから
結論が分かって並んでそこに乗って何が楽しいのって、楽しいんだけどね遊園地はだけどもう計算されてるところに乗っかるっていうのはなんかつまらないっていうところは同じですよね、多分ね、だからそのなんかこうそんなとこだと思うんですけどね、
広がりとか、
広がりとかね、
原点が見えないじゃない、
そうですね、
で私たちってきっとね原点の見えることをなんかやっていきたいなって思っている仲間なのかなっていうふうに思うのね、でその原点は作ることではなくてあることだから、そのあることに私たちがどんなふうにして溶け合うかっていうような、そんなことが今の私たちのなんか、
要するに Do ではなくて Be っていうことですよね、
Be かな、そうだよね、
要するに Do、何をやるかではなくて、
溶け合うっていうね、このなんかね、
ある存在するという
そこにあるもの、
はい、ことなのかな、いやいいな、
そんなことが私はその自分の仕事の中にもあるし、今こんな風にして山本さんとこの時間を一緒にいるっていうこともなんかすごく必然だし、そこになんか私たち今こうやって話してても自然と話してるじゃないですか、トーンが上がるわけでもないし、なんか今ごめんね皆さん、実はすっごい美味しい赤ワイン飲んでんだよね
言わなくていいじゃないですか、音声なんだから
すごくいい気分で話してるし、今ずっとこのスタジオにいるみんなも実はいい雰囲気の中でワインも飲みながらっていう感じでいる、そしてこういう収録ができるっていうのが私はすごく自然で素敵なことだなっていう風にして思うんだけど、
僕はね本当にこの武器と言ったらおかしいけど、このツールをね今のテクノロジーで得たことで、僕は別にタレントさんでも何でもないですよ、一建築屋でリフォーム会社ですから、でそこ の僕がですよ、僕ごときがその各界の皆さん、活躍されている皆さんとこうやってお話をした、よく飲みながら話したりするようなことを皆さんにお伝えできることがね、もうそんな時代なんだと、なんか台本があってそれに沿って尺が決まって何かするというような、時代じゃなくなったんだなっていうのがすごく嬉しくてね、だからもう僕がもうとにかく、お友達のとにかくやりすぐりの人から順番にもう来ていただいて、 で機会があったら2回3回やってもいいと思いますしね、まあ、
そんな呼んでください、もう
で ただ渡辺さんは多分2時間半ぐらい撮らないと多分あれかもしれませんね。
そうですね。
で NHK ぐらいの編集力がないとダメかもしれないな。そうするとな、
あのやっぱりさ、うん、みんなよりもたくさんほら生きてるじゃない。
だから一言では終わるわけにいかない
ん
ですよ、
ね、ないんだよね、うん、だからごめんね、たくさんさ喋っちゃうし、うん、あの時間超過みたいになっちゃうんだけど、なんかねいつもねこう薪がこう入るんだよね。もうこの辺でみたいなあれなんだけど、でも、うん、そのぐらい喋ることはたくさんあるよね。
渡辺さんはまあもちろんオーガニックコットンの先駆的な日本ではねお立場で、でアバンティって会社を、まあ、すごく有名な会社にされてきたんだけど、あの一番やっぱり何なんですか、その、経営者なんですか、社会起業家なんですか、ベンチャーなんですか、あのそのどう呼ばれる、カテゴライズされることが一番その誇らしいんですか。
あのあのね、
そのあのきっかけはテキサスに行ってなんかあ丸いお盆だみたいなところからスタートしてんでしょうけどね、うん、そこは直感的に何か
いや
そこから20年が経過、
うん、20年経過してるんだけど でもやっぱり私はさ株式会社アバンティの社長じゃないですか。
そうです、ね、
だからやっぱりアバンティが、ちゃんとした大きな企業になり、うんうん、企業が大きくなるってことはそれだけでも社会貢献だっていうふうにして思ってるのね、うんうん、今30人ぐらいしかいないんだけど、例えばこれが100人の企業になったとしたならば、その100人になることがやっぱりもうすごくダイレクトに社会貢献であるって思っているので、やっぱり企業というのは大きくなるのが当たり前じゃないっていうふうにして思ってきたのね、
うん、
そして、まあ、もちろん100年企業を目指しているし、うん、あのいるのよ、
うんうん、
でだからまあ100年私はもう、まあね、経営できないし、うちのスタッフに次の25年、うん、もううちの会社は26年、
うんうん、
なるので、この次の25年を50年企業をあの、まあ、うちのスタッフがやって、うん、っていうように、
なるほどね、
まあ、今考えているんだけれども、うん、だから企業としての、うん、経営者として社長という、うん、経営者としての
あそこなんですか、
いやタイトルっていうのが、うん、絶対私にとって一番ダイレクトなことだから、うん、それをやっぱり目指したいと思うよ。
うーん、
だけど
そうなんだ、
今回ね、うん、あの NHK のディレクターが何て言ったかと言った、経営者ではありませんって言われたんですね、
うん、
で経営者は普通は自分の会社のことをしっかり、うん、自分の会社の利益のことをしっかり、
うん、
あのいかに安く物を作っていかに高く売るかっていうことを基本に考える人を経営者だと思いますっていうね、
うんうん、
であの渡辺さんはそこを、第一優先にはしてない、
うん、
むしろその三方よしの考え方、うんうん、この作り手、この私たちがここで買う、そしてそれを使う人たち、うん、この三方よしを、うん、あのまあ、基軸にしている、
うん
うん、だから会社の利益とか会社を存続することが、うん、あの一番というふうにして考えていないので経営者とは言えないと思いますって言われたんです。
僕はちょっと異論ありますけどね。あのでも経営者なんですよ、僕も全く同じで、でも三方よしじゃないとこれから継続できないんですよ。
できない、
できない、情報もすごくねあれだし、だから何かこう企業だけが秘密を持ってその中でそのコストを下げて高く売るなんてことはもうできないんですよね。だから全て三方よしになっていくのが多分今のこれからの経営者の、
ね、基本だよね、
基本ですよね、
基本ルールかもしれないね、
うん、で、うん、そのやっぱりその継続するってことだと思うんです、
うん、
で僕はだからね、いやもしかしたらね、うん、その社会起業家的な社会を変えるとか、なんていうかな、新しい時代を作るとか、そういうことが一番のなんか ミッションというかそういうことお答えが来ると思ってたら、うん、そうじゃないんですね。
違う
の？ちゃんとアバンティの社長として企業を持続可能に存続させていくっていうことが自分の最大のミッションだと、
はい、
でそれがビジネスとしては三方よしで、
はい、う
ん、これが次のまた世代にバトンタッチして、うん、まあ、7代8代
ですね、10代やっぱり100年企業を目指したいと思うの で、
う
ん、
そうですね、
そのためには今何をしなきゃいけないのかっていうことが今私に求められていることなのかなっていうふうにして思うので、うん、
ね、
あのやっぱりやるからには100年企業を目指したいじゃない、
うん、
山本さんもそうでしょ。
そうです、
うん、ね、せっかく作った会社だし、うん、あの私は会社は自分の子供だと思ってます、
うん、
で子供がやっぱり成長していってそして成人になって自立していってそしてもっと違う人たちと交わりながらもっと大きな世界を作っていくっていう、うん、これが私は会社のあるべき姿なのかなって思うので、うん、やっぱり100年でも200年でも続いていく、うん、あの私たちの子供がなんか成長していくっていう、うん、そんな風なことを描いてるかな。
じゃあその今多分その環境作りっていう、あ、ごめんね、今マイク当たっちゃった。あの環境作りっていうかその次のスタッフたちが働きやすい環境作りと場作りと、
はい、
それと多分その渡辺社長の DNA を今のスタッフにこうね、
はい、
あの植え付けてるっていうことですかね、
はい、あのね、まあ、たまたま私は、まあ、娘がいるんだけど、その娘はあの小学校6年の時だったかな、
実は今日娘さんも来られてるんですね、
はい、の時にあのすごい娘がねこう言ったんですよ、ママ、うん、ママの会社を愛は継がなきゃいけないのって。
小学生の時に、
うん、小学6年生か中学校1年生の時だったかな、
愛ちゃん言ったの、そう言って覚えてるうんうんって今うなずいてますけど、愛ちゃんが急に話をかけてますが、へえ、うん、
で彼女はきっとすごい、うん、あの決心をして、うん、そのことをママに聞いたんだろうなって思うんですね、うんうんうん、でその時に私はあの愛は愛の道を、ね、あの歩んでほしいし、うん、アバンティはうちの会社で、あ、うちの会社っていうのはママが作った会社、
うん、
だからもし愛が何かやりたいんだったら自分で自分の会社を作りなさい、
うん、
でこれはママの会社だから、
うん、
そして今一番 大変な時にスタッフは一生懸命うちの会社のために働いてくれるので、これはスタッフの会社だからっていうことを言ったんですよね、
うん、
そしたらね、うちの娘なんて言った、はあ、よかったってもう一安心っていう、すっごい、
まあ、
うん、
よくね、でもそう、知り合いの2代目なんかもね、あれですよ、宿命的に引かれたレールの上をいやいや乗ってなんてよく言いますからね、やっぱそこはその経営者とか社長の子供っていうことってやっぱりね、不自由だったりそれなりのプラス面ももちろんあるんでしょうけどね、うん、それは子供心にもあるんでしょうね、うん、その自分の人生がこれで決まっていってしまうのかとか、
うん、
それママにちゃんと確認
して
でもそれは6年生で確認されたって、あいちゃんすごいですね、
うん、す
ごいです、ね、でもママもそこで、うん、いいのよ、あなたがやりたいことがあればあなたがちゃんとやりなさいって、
うん、
ちゃんとそれをそこで言ってあげるっていう、普通大人はごまかすんですよね、
うん、
まあそういう考え方もあるけど、まあそれはその時になってみないとわからないって言うと先延ばしにしちゃうんだけどね、はい、そこできっぱり言ってるところは渡辺さんすごいね、やっぱりね、
うん、というかね、うん、やっぱり人間ってたくさんの選択肢があったら自由じゃない、
うんうん、
であの娘にもやっぱり自由であってほしいし、うちの社員にとっても自由であってほしいと思うんですね、うんうん、うちの会社はあの、毎年年、初年、あ、年頭にっていう言い方が、うんうん、
はい、
あの1月の4日がうちの一番最初、あ、なんていうのか、
仕事始め、
仕事始め、うん、
はいはい、
仕事始めになるんですけど、その仕事始めの時に全員が去年の反省と今年の夢と将来の夢っていうのを全員が話すんですね、うん、
へ、
それは全員がそこで聞いてるわけですよ、うん、 で私は全員のメモをするし、うん、実はそれはちゃんと全部書いてくるんです、
うんうん、
でその書いてきたのを私は1年間持っているんです。で年末に返していくんだけれども、その返してもらったその自分の夢と今年の夢を照らし合わせ、将来の夢って変わってないなっていうのをこう、まあ、検証していくっていう、うん、そういうのが、まあ、1月の4日にあるんですけども、うん、私はみんなの夢を聞くっていうのがすごく楽しみにしてるんですね。でなぜかって言ったら、その夢のためにアバンティとして渡辺千恵子としてその人に何ができるのかっていうことが私にとってのその年の、うん、目標っていうかになるし、うん、その目標に向かってアバンティが何らかのその人にとっての踏み台になる、
うんうん、
であればいいって思ってるの、
うんうん、なるほどね、
うん、で踏み台になってその人が羽ばたいていくんだったら、それは素晴らしいことだろうなって思うのね。
なるほど。
でもうちの会社はやっぱり彼らに時間をいただき仕事をしてもらい、そしてその対価を払っていくわけですよね、うん、
はい、
で、うん、一緒に夢を同じ夢を目指すんだったらそれは一番ウェルカムだと思うんだけど、うん、でもそうじゃない人たちもたくさんいるじゃない、
うん、
でその人にとってはアバンティは本当に一つの踏み台になってもいいなって思ってるの、
うん、
なんかのご縁で来たわけじゃない。で、うん、そのご縁をやっぱり大切にしたいし、うん、でも自分の夢は叶えてもらいたいなって思うのね、
うん、
同じ人間だから、うん、だからそういう夢に私たちが何ができるっていう、そんな形で1月、4日を私たちは迎えているし、
なるほどね、今お話ししてるこの状況はこれ多分第4週目ぐらいになるから、もう1月4日終わっちゃってる感じだな、う
ん、終わってますね今年の、
うん、まずいな、うん、いやごめんね
これを頭に持ってくるか第1週目に持ってくるか1月4日に間に合わせちゃうか、
あ、まずいこと言ったら踏み台にしてっていいか、
いや、
なんかみんなの夢を叶える会社にしたいって思ったんだけど、うん、あ、ごめんね、
いや大丈夫です、だからそのそこで、まあ、道場であ修行の場でも何でもいいんですけどね、
うん、
そういうふうなことの環境として、うん、この会社を使ってみんなが羽ばたいてねっていう、そうそう、そういうメッセージでしょ、
そう、
うん、それはよくわかります、
うん、なんかさ、せっかくだから、まあ、うちの娘もそうなんだけど、みんなさ自分の夢がすごく大事で、夢は叶うっていうことをいつも言ってるんだけど、
うん、
だから夢は大事だし絶対それを持ち続けたら叶うからねっていうことを私はいつもいつもみんなに言ってるし、まあ娘にも言ってるんだけど、
うん、
まあ、それを実現、みんなで実現したいよね、
うん、
今回のメッセンジャーアバンティ渡辺社長のオリジナルブランドプリスティーンの商品を求める場合は検索エンジンからプリスティーンと検索していただくとホームページが出てきますので、そちらへどうぞ。1月8日発売のベジステディ号第14号におきまして、アバンティさんが発行されておりますそばかす通信の最新号が付録でついてきます。皆様どうぞご購入ください。
ロハストークメッセージ
山本匠のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。